The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
私たちには誰でも気分の変化があります。クリスチャンであっても落胆したり憂鬱になったりする時があります。そうかと思うと大喜びをしたり感激したりはしゃいだりすることがあります。もし気分の変化が極端に大きく、それが長く続くようなら、それはちょっと問題かもしれません。病的ではないけれども、落胆する日や高揚する日があるとき、詩編を読むことをお勧めします。詩編は素晴らしい書です。あなたの祈りの生活にとても役立ちます。ダビデには、私たちと同じように気分の変化がありました。神を称え、賛美したいときがありました。その一方で、非常に落胆し、憂鬱になり、神に向かって叫ぶときがありました。主よ、あなたはどこにおられるのですか？私の祈りを聞いておられないのですか？どうして答えてくださらないのですか？あなたには耳がないのですか？ダビデは、私たちと同じように感情があり、問題を抱えていました。詩編は、150編からなっています。詩編の詩は、神殿で歌われた美しい賛美歌です。そのほとんどを書いたのは、ダビデです。ソロモンやアサフの書いたものもあります。珍しいところでは、モーセが書いたという詩もあります。詩編90編がそれです。この150編の詩編の中に、174回の賛美があります。ダビデが不平を感じたときに書いた不満や泣き言が118回あります。そしてこれをさらに上回る非常に素晴らしいことが書かれています。150編の詩編の中に281回もの祝福が記されているのです。詩編を読み、思い巡らし、そこから私たち自身の祈りの生活に対するヒントを得るとき、どのような人が幸いかが何回も書かれていることに気がつくことでしょう。その中から4つの幸いを一緒に見ましょう。1つ目は、信仰的な人生を送る人は幸いであるということです。これは詩編の一番最初に書かれています。神の御心にかなう歩みをする人に神は幸いを与えると言っています。2番目に幸いなのはどのような人でしょうか。それは神に信頼する人です。詩編2編や40編に記されています。神は神に信頼する人を祝福されます。神を信じない人々も神からの恵みを受けることを私たちは知っています。雨は信仰者の芝生の上だけではなく、不信仰な人々の庭にも同じように降ります。神は神の民だけではなく、すべての人々にさまざまな恵みを与えられます。けれども、神は神に信頼する人々を特別に祝福されます。これはなんと素晴らしい真理でしょうか。主を知っている私たちは、このことを大いに喜ぶことができます。3番目の幸いな人々は、罪を許された人々です。これは何という恵みでしょうか。詩編32編やその他多くの詩編にこのことが記されています。これはすべての恵みの中でも一番に素晴らしい恵みです。これには心の平安を得ることができるという地上的な価値があるだけではなく、永遠の救いの保証があります。4番目は特に重要です。詩編32編1節2節に、私たちは罪の咎めから解放されていると書かれています。神は、私はあなたに罪の咎めを負わせないと言っておられます。そのことはローマ人への手紙全体を通しても語られています。 特にローマ人への手紙3章から6章にイエス・キリストの苦しみと死によって神の目には私たちは罪から全く解放されていると述べられています。神の御子イエス・キリストを信じる者は誰でもその罪の咎を負わせられないと神は言われます。神は信じる者たちを許されます。私たちはイエス・キリストの恩知によって覆われています。罪を許されているという恵みを私たちは得ています。詩篇一編には詩篇全体の内容が要約して書かれています。続く2編以下の149編のいわばプレビューが書かれているということができます。この短いプレビューの中に極めて重要な内容が織り込まれています。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく、風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せる。一節から罪はだんだん大きくなることがわかります。子供のことを考えてみてください。子供が嘘をついてもバレないと、嘘をつく回数が増え、大きな嘘をつくようになります。万引きをしてもバレないと、やがてもっと価値のあるものを盗むようになります。あなた自身も、悪い言葉やひどい言葉を口にしたときに、それを悔い改めないままでいると、その罪が増長するということに気がついているのではないでしょうか。また夫婦の間でも、ちょっとした反目があるとき、それを悔い改めなければ、それがいつしかだんだん大きくなり、亀裂が広がり、夫婦関係が悪い雰囲気に支配されるようになります。そのため、お互いを避けるような態度を取り始めます。やがて、別居、離婚という流れになります。私たちの家族の中にある壁や分裂は、比較的些細な罪から始まると言ってよいでしょう。例えば、無視したとか、話を聞かなかったとか、配慮がなかったとか、相手の感情に無頓着だったなどです。自分の罪に注意を払いましょう。些細な無視しても良い罪はありません。罪はもし悔い改めなければ大きくなります。詩篇一編一節で罪がどう進んでいるかに注意してみましょう。最初は悪者の計りごとを聞くだけかもしれません。それから突然、罪人たちの仲間になります。そしてついには、神のことをあざけるようになるのです。クリスチャンをあざ笑う人は、実は神をあざ笑っているのです。このように罪は、次第に大きく深刻になります。だから、気をつけなければならないのです。二節には、神を喜ぶ人のことが書かれています。人が神の御心を喜び、神の御心を行うことを願い、昼も夜も神の御心に思いを向けるなら、そのような人は水路のそばに植えられた木のようになります。彼らは良い実をならせるだけではなく、その葉も美しくなります。このことは3節に書かれています。締めくくりの4節、5節、6節には2種類の人が書かれています。悔い改めない罪人は風に吹き飛ばされるもみ殻のようだと言われています。彼らは裁きの日に神の憐れみの中にはいません。救いの賜物を拒んだ彼らは神の裁きの中にいます。救い主イエスのもとに来ようとせず、自分のやり方を通そうとした人たちです。けれども良い知らせがあります。神に信頼する人々を神は見守り、大切に扱ってくださいます。 何という大きな違いがあることでしょうか。全く異なる二つの群れがあります。片方はイエス・キリストが与えてくださる許しを受け入れたゆえに神に祝福される人々です。彼らは個人的にイエスを自分の救い主だと信じています。彼らは神の祝福を受けます。一方、神の教えを軽んじる人々がいます。彼らは神の御心をバカにし嘲笑います。神に反抗します。永遠の命という賜物を拒みます。そのような人々は神の裁きに遭います。詩篇一編には全く正反対の人々のことが書かれています。信じる者には祝福が与えられ、信じない者は裁きに遭います。詩篇全体を通してこの両極端である神の祝福と裁きが書かれています。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。